101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先だって、久しぶりに手紙を書こうという、まあ、友達がいて久しぶりに手紙を書いてあげようと思ったんですけど、まあ、その季節の言葉を書くときに、どんな言葉がいいのかな、歳時記を開いてちょっと見てやろうかなんと思ったんですけれど、いっぱい出てきましたけども、この3月の言葉っていうのはとってもこう味わいのある言葉が多いなと思ったんです。あったかい日があるかと思ったら、いやまだまだ寒いやないのっていうふうな感じで、冬と春との境目のこの時期っていうのは何とも言えん中途半端やなと思いながら、それはそれなりにまた興味がある時期でもあるわけですが、こんな時期に日本には年中行事でどんなことがあるんやろかとか、あるいは古い時代から今日まで、日本の人たちがいろんなことをこう受け継いでやってきている、そんなことについて、この3月はあんまりないんちゃうかなというぐらいの感じなんですけれど、まあ、ちょっといっぺんその辺を、郷土資料館西尾さんにこの話は聞かなあかんなと思ってやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
今言うてたんですけども、はい、なんか中途半端やなと思ってわけがわからん季節やなと思いながら、
はい、
せやけどこうやって歳時記に書いてあることなんかを見せてもらうと、とっても味わいのある言葉が多いですね。
はいはい、
西尾さんやったらどんな言葉を気にされますか？
そうですね、やっぱりね、関西人はですね、うん、3月の行事といったら、うん、やっぱり奈良の水鳥をね、
そうか
どうしても最初に思い出すと思うんです。
そうですね、
でそのやっぱりお水鳥がね、住むまではね、やっぱり寒いぞっていうのがまず言いますし、
そうですね、
お水鳥も住んだからあったかなるやろうという言い方もします。で今度はもう一度彼岸というのがあります。
彼岸
と言います。23日ですね、はい、だから昔から言う言葉で、暑さ寒さも彼岸まで。
だから言いますな。
春の彼岸はもう寒さがここまで、で秋の彼岸は、これからっていうね、暑さがここまでっていうような、
ね、
ちょうど境目ですね。だからその中途半端なようで、うんうん、なんとなくほんわかした、緩やかな、
はいはい、
こう変化っていうのを楽しむ時期ではないかというふうに思います。
うまいこと言うてますね。だけどそれね、はい、本当に暑さ寒さも彼岸まで、はい、まさにその通りやなという感じ
で、彼岸も過ぎて雪降るとね、びっくりということにはなるんですが、
はいはいはい、
ただたまさかありますよね。やっぱり4月ぐらいにいきなり雪降ったりだとかあるんですけど、うん、これもまた春の言葉で春の嵐という、
はい、あ、そうやね。
はいはい。で、春一番っていうのもありますけど、うん、春の嵐っていうのが、うん、いわゆる南岸低気圧とか、
はい、
爆弾低気圧とか言って、東シナ海とか、
はい、
日本の南の沿岸の方で低気圧が通過していって、日本の南が特に私たちが住むようなあたりにですね、
はい、
時々びっくりするような嵐であるとか、
はい、
雪を降らしたりとか
あります
いうことがありますので、
弾丸低気圧なんか言うたら、はい、えらいなんかこう、はい、厳しいものみたいな、
はい、
話ですけど、
いますね、
ね、言い方一つでえらい違うな、
違いますね。
春一番なんか言ったらものすごい粋な感じします。
はい、厳しい気候なんですが、粋な言葉ですね。
本当ですね。うん、まあそんなことをね、
はい、
この季節にふと思いまして、
はい、
まあこの季節にはあんまりこういいことっていうのはないんちゃうかなと思いながら西尾さんにその辺のことをいっぺん聞いてみようと思ってね、
はいはい、
あの結局手紙の頭には早春の息吹身にしむなんていうことを書いたんですけど、これ
粋な言葉を
手紙もうた相手がびっくりしてるやろな、はい、前田なんでこんな粋なこと言うねんと思ってるかなと思いながらね、
そうですね、
まあ、そんな時節やということを一つ、はい、前置きにしてまして、
はいはい、
で今日のお話は、
はい、
あの3月にされる年中行事、
はい、
あるいはそういう季節のお話、はい、お聞かせいただけたらと思ってます、
はいはい、
もうすでにお話の中に出ましたけれど、はい、お彼岸とか、
は
い、
お水取りとか、
水取りとかいうのは、はいはい、もう今の時期でまさに当たりということですね、
はい、そうですね、はい、3月に入りましたら、うん、奈良の東大寺二月堂という、はい、もうこれは国宝の建物ですけども、そこに大きな松明が上がりまして、
はい、
その欄干から大きな松明が打ち振られるという、
はいはい
はい、
あのテレビなんかでもやりますね、
やりますね、であのそれがね一番あの大きい日が上がるのが12日なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
で昨日おとついですな。
そうですね、でもこのあのお水取りの行っていうか、
はい、
手法はですね、はい、実は14日が満願の日なんです。
あ、そうなんですか、今日は満願の日、はい、
そうなんです、はい、ただあの大きな松明が上がるもんですからね、はい、一番大きなのが12日なので、やはりその日が、
これは日によって違うんです、
はい、あの修行ですから積み重ねていきますので、
あ
の1日から順番に大きくなっていって、
あ、そうなんですか、
はい、で一番メインの行事があるのが12日
は
ですから、その日が一番大きな松明が上がります。でその後もあと2日、きちんと最後まで収めるという形で行が行われますので。
なるほどね、はい、まだ今日までやってはるわけや、は
い、そうです、あの蓮行衆というね、お坊さん、
蓮行衆言ったら、はい、修行するお坊さんのこと、
そうです、そうです、
なんか人数も決まってるみたいですね、
は
い、
基本はね11人です。
11人、
はい、まあ、それ以上の時もあるんですけども、
サッカーのメンバーみたいな関係ないか。
いやいやいやいや、あのそれに似た感じでですね、はい、あのそれぞれ役割があります。
ほん、
うん、もちろんあのキャプテンというべき、一番統率をされる方、言ってみたら皆さん差配をしてですね、ちゃんと手法が、進むように。指揮をされる方もあれば、それの番、あの、お手伝いというか、サブでね、
は
あ、差配を手伝われる方もあるし、
は
あ、で実際の、手法をされるっていう、はい、そういう役割の方もありますし、はあ、あの、もうそれぞれにね、ちゃんとした役割がきちっと定められてますので、
はあ、そうですか、
やはりあの、手法、そういうね、これ、お水取りって皆さん言いますけど、
はい、
本当の名前は、主にえ。
主にえ。
はい。納める数字の2で、法要の会うという字ですね。
は
い、で、主にえと言います。だから2月に納める法なんですね。
なるほど。
はい、で、2月堂でやりますので、主にえなんですけども。
あ、なるほど。これは2月堂でしかやらないわけですか？
はい。2月にやる手法ですので、
はい、
その手法をやるためのお堂が2月堂なんです。
あ、そうなん
です。そういうことなんですね。
いや、僕、それもね、いっぺん聞かないかもって、はい、なんであれ2月堂言うねんやろな、と思ってたんですけど、はいはい。
この手法をやるためのお堂なんです。
そのために作られたお堂なんです、
はい、そうなんですよ。はい、で、ご本尊様が十一面観音さんなんですが。
十一面観音。
はい。だから、十一面観音さんに対して、ご本尊様に対して、
はい、
今までの悔いを改め、
はいはい、
懺悔をして新たに生まれ変わってまた修行しますという形での、法要をやるわけですね。
だから
修行をやってるわけなんです。
そうですか。
ですから修行はもう段取り
がないわけですな。
そうです。
その11人の人が代表者となって、
はい、
まあ、修行されてる、
はい、
まあ、仏教の関係の方々が、
はいはい、
あそこへ心をみんな集めてはるわけです、
はい、心一つにして一つの手法をします。でもちろん11人の蓮行衆だけでは物事進みませんので、
はいはい、
それを支える方々、うん、こういうあの甲冑といいますけれども、
はい、
その支える方々は合わせて50人ぐらいの方が関わっておられます。
あ、そうですか、
はい、で、まあ、おこもりからずっと食事の世話、
はいはいはい、
その お飾りをするためのお花を作ったりだとかっていうのももちろんあるんですけども、実はもっと外側にもですね支えておられる方々っていうのはたくさんありまして、で、あのお水取りというお名前からでもですねさせられるように、これはねお水を汲むという一つの手法がメインにあるんです。だから12日に大きな松明が上がったその12日の、お堂の中でのずっと手法が、儀式が進んでいって、はい、夜中の2時ぐらいになりますと、連行衆たちが小さい松明を前にして導かれて、はいはい、お堂から出てくるんですね。
は
で、向かって、お堂に向かって右側に石段があるんですが、それが降りた下にですね小さい井戸があります。
はい、
で、これ赤井という、ま、あの別名若さ井、若さの井戸とも言うんですけども、
若さの井戸、
はい、でそこにお水を汲みに来る、これがこの日のメインの、あの行事が入りますので、
は
なのでお水汲み、お水取りという言い方は、
そうなんですか、はい、なんでお水取り言うねやろなと思ってましたけど、はいはい、まさにお水取りですね。
そうなんです。で、このお水もそこにいきなり湧いてるんではなくて、はい、実は若狭、福井県若狭ですね、から送られてきているという。
へえ。
で、あちらにはお水送りという行事があるんです。
向こうではお水送りの行事が。
はい。はい、
へえ。
で、これもやっぱお水取りを始めた、この行を始めるときに、実中という偉いお坊さんがきっかけで始まるんですけれども、うん、その方が向こうに行かれたときにですね、はい、まあ修行の関係で、まあいろいろ出来事がありまして、で、あの、関わりを深くして、はい、でその縁で若狭からお水が送られてくるんですね。
東大寺。
はい。あの、地下を。
地下を
水脈がつながっていると。
いやいや、水を受けに組んで持ってくるんやなしに。
違います、違います。
流しているわけですか。
はい。あの、水脈を通じて、若さから、この、奈良まで、
は
い、届いているという、まあ、お話がずっと続いてまして、ですから、向こうにもやはり、あのこのお水汲み、お水送りをされる、支える方がいらっしゃいますし、はい、でもちろん大きな松明、毎日上がりますから、たくさんの材料がありますね。竹であるとか、で特殊なあの、加護松明といって、あの、12日なんか1メートルぐらいの直径のところにですね、杉の葉を固めて板を、ヒノキの板入れて、竹で、はい、持つとこ作ってっていうね、もう大掛かりなものなんですが、この材料を収めているのも、
はい、
京都府、京田辺であるとか、三重県の、あの、名張。
決まってるんです。
はい、もう決まったところがきちんと収めてらっしゃるんです、ね。
そこらの竹切ってやってるわけじゃないわけ
です。ちゃいます。これもまたね、曰くがありまして、はい、名張の赤目のところではですね、やはり地域の伝承でですね、あの、はい、特にあの、昔のですね東大寺寮という荘園、はい、あの東大寺古くは奈良平安の時代はですね、あの荘園という領地を持って、うんうん、それとの絡みでですね、
お寺だいたい広い土地を持ってて、
はい、
まあ、それでいろんなことをできるようになってた、はい、ということですよね。
はいはい、でその赤目から、名張の赤目からですね、うん、東大寺からの、長い付き合いの中というか、うん、まあ、あの支配関係もあったんですけれども、うん、東大寺とあの朝からの縁がある場所ですので、
はい、
そちらの方々が毎年のようにですねきちんと竹を切って収めておられるんですね。やはりそういうのがなければあの行事そのものは続いてこなかった。
いやー、そういうことです、
はい、で、あの、今年コロナですから、
はい、
どうなるかっていうところあったんですけども、やはり東大寺さんが、やっぱりずっと千何面、続けてきたことで、
そうですよね、
で、これもまた十一面観音さんに、災いをやっぱり召していただくという一つの手法なので、これはやめるわけにはいきませんということで。
なるほど。今年こそせないかんと
して、はい。そうですね。
ね。で、あの行事っていうのは、はい、途絶えたことがないと聞きますか。
はい、
その、ね、
はい、もう今
千何百年って絶対途絶えてないという行事やと、
は
い、
あのここで途絶えさせたら東大寺解散しますって言って
偉いこと
で、ほんまそんな偉いことの、
ね、
はい、それぐらいやっぱりきちんとやるべき大きな行事という、
そうですか、
はい、ですからそうやって続いて来ておられますので、うん、周り周囲に住んでる人たちもやはりそのご利益にあやかると言いますか、あの松明の、こう上で欄干の上でですね、松明振りますと、杉の葉ですから、あの、こう、パラパラ落ちて、火の粉が落ちてくるんですね。
はい。
はい。あれを浴びるとですね、あの、災難よけとか、疫病よけとか。
熱いやろと思う。
いや、まあ、そんな塊で落ちてくるんですが。
そうですね。
はい。
そうですね。はい。それはありがたいもんでしょうね。
はい。何度か行かせていただいて、っていうのありますし、あの、12日の夜中のお水汲みまで。
はい。
あの見たことがあって。
なるほど、そうですか。
はい、はい、あのとても勉強になる行事ですね。
なんとも言えん雰囲気ですもんね、はい、あれテレビで見ててもあれやから、はい、実際そばにいたら、はい、ものすごい厳かな気持ちになるやろうなと
思う、はいはい、周りが静かでその中に、練行衆の方が読まれる度胸の声であるとか、はい、足音であるとか、あの本当にあの衣の絹ずれの音が聞こえますので、
なるほど、
はあ、もうこの静寂の中で行われていくっていうのが本当に身も引き締まる、見せていただいててもあの気持ちの引き締まる行事ですね。
行に加わっていらっしゃるお坊さんが、まあ、どんな着物を着てはるのかわからんけど、はい、まあ、あの腕も託してはるし椅子もからげてはるしというふうな感じで、はい、それがサラサラサラサラとこうすれ合うような音がするんでしょうね、はい、
そうですね、暖房なんてありませんからね、寒い中で。
寒い時でね。ああ、そうですか。
はい、まあ、こういう行事も、あの、春の風物詩。
そうですね。はい、これはもうまさに、あの、春の風物詩、この時期しか見られないっていうか、はい、今日で終わるわけです。完結するわけです。はい、な今年もまあ、平和な年になるようにという、
そうですね。
最悪が早くなくなるようにということを祈られて、行われるわけですね。
は
い、
まあ、それが、これからは季節がね、良くなりますので、楽しみの
方へ、ね、そういうことですね。
はい、心も浮き立つような方になってくれるといいなと思います。う
んうんうん、なるほどね、はい。奈良のお水鳥のお話をお伺いしましたが、はい、まあ、これから先は、はい、あの、だんだん春に向いていくわけですから、
はいは
い、あの、いろんな楽しいことも出てくるわけでしょ
うけど。そうです
ね。ね、弥生の空が美しく晴れ渡りなんていう、はい、季節の言葉もありますけれど、はい、そういうことがこれからずっと続いていく、
続きますね。特にあの、まあ、西宮にも結構ありますけれども、はい、ちょっと過ぎましたがあのおひな様のお祭りがございます、
もう終わりましたけれど、
で、はい、でそこでも結構あの月遅れでね、はい、暦のお話をいたしましたが、ね、だいたい1ヶ月遅れの月遅れまで、
はいはいはい、
おひなさん飾っておられる方も多いんですけども、
あ、そうですね、
かつてはやっぱりあの月遅れで行事を行うことが結構ありましたので、この辺りというのはあのちょっとお弁当を作ってですね、
はい、
みんなで野遊び、
はい、
山行きっていうような形でですね、弁当日とかといって、あの村の中に里山があるところとか、
はい、
河原に行ったりして、みんなが集ってね、したりで、まあ、こういう時はあの女の子の祭りなので、
はい、
男の子は掘り出されてるか、あの相手にしてもらえなくて、女の子だけで行ったりっていうこともありますし、あの村全体で、地域全体で、うん、あのそういうみんなで行事をするところもありますし、まさにあの春を楽しむと言いますかね、
そうですね、
心が浮き立つっていく行事ですね。
あの西宮の、はい、あの年中行事という本を、
はい、
郷土資料館お出しになってて、まあ、時々それペラペラと見せていただいてるんですけど、
はい、
あのこの時期のところを見ましたら、
はい、
あの西宮の江別さんの周りのこの、 あの商店街みたいなところ、
はい、
昔から商売が中心の町ですが、はい、こういうところではあんまり出てこないんですが、はい、あのちょっと周りの方を見ましたら、
はい、
あの高木、
はい、
あるいは河原木、
はい、
それから向こう側沿いのとこですね、大体そういうとことか、はい、あるいは高等園のあたり、
はいはい、
あの辺はずっとやっぱり 農地が多くて、
はい、
農業をしていらっしゃる方が多かったんでしょうね。
そうですね、
そういうところの、はい、あのところの文章を見ましたらね、
はい、
あの先ほどお話し出てたあのなんか弁当日とかですね、
弁当日とか山行きとか野遊びとか言ってね、
はい、そんな言葉がいっぱい出てくるんですよ、はい、これは一体どういうことやろうなと今のお話でそれなんですな、はい、
そうなんですね、
春先に、
はい、
家族揃ってみんなで出かけていくという、はい、そういうことがあったんですね、はい、
そうですね、もうあの本格的に暖かくなりますと、うん、あの田んぼ耕してっていう農作業忙しくなってきますので、かか、まあ、その前の、まあ、一息といいますか、
あの容器を、あの栄気を養うために、
そうですね、ね、そういう、まあ、子供まで含めてことあると思います。
あの、はい、弁当箱じゃない、お重箱に、
はい、
あのいろんなもん詰めて、
のり巻きとかね、
のり巻きそれでそれを持って河原へ行ったり、はい、小高い丘へ行ったり、
はい、
でそこでお弁当を開いて、はい、みんなで食べて楽しむということが実際西宮でも本当にたくさんのところでそういうのをやられていたという、
はいはい、そのようです ね、
ね、
はい、今はねもうあの地域に住んでらっしゃる方も山に行かれることも ね、 ね減りますんですけども、ね、かつてはあの日常的にやっぱり、うん、あの山に下草を取りに行ったりとか、
はい、
そしてあのいわゆる里山と呼ばれる場所をお持ちでしたから、
あ、そうかそうか、
はいはい、
そうですね、
はい、そういう仕事とはちょっと違う、山行きっていうのは楽しみやったんではないかと思います。
そうですね、はい、ひょっとしておばあさんやおじいちゃんおばあちゃんがいたはる家で、
はい、
山行きとか弁飛びとか、はい、そんなお言葉もし聞かれたら、
はい、
あの時聞いた話あれやなというふうに思ってもらったらいいかなと、はい、
そうです ね、
ね、うん、懐かしい言葉なんかを、今日は思い出させていただきました。まあお彼岸それからお雛祭りなんていうのは今さっきのお話がありましたが、
はい、
それ以外にこの季節で、まあ、ちょっと気になるなというふうなものはどんなことがあるでしょうね。
そうですね、ちょっとあの今できてないと思うんですが、あの北山の植物園で、
はい、
あの曲水の園と言いまして、
言いましたね、
はい、曲がる水の宴会の字ですけども、これが、うん、まあ、恒例行事でね、
3月の初めにやられて、
はい、20何回やってたんですけども、はい、ちょっと
今年はもうちょっと、
ね、ここは、はいはい、ですが、これもあの雅な行事
曲水というぐらいですから、はいはい、水が曲がり回るという、
そうですね、あの、まあ、有名なのは京都の城南宮というところであるんですけども、はい、あの庭園の中にですね、うん、あの小さいせせらぎ、こうくるぐにゅぐにゅとこう曲がったせせらぎを作りまして、
はい、
でそこの周りこう各所要所のところにですね、うん、十二使徒を切られてですね、
はい、
はい、あの歌人歌を歌う方が座って流れてくる水に杯が乗っかってますので、
はいはいはい、
それを飲み干してっていう、そのそれまでの間に一首読んでっていう歌会をされてた、まあ雅な、雅
なことです
か、はい、
先ほどちょっとまあ、はい、文学の心得がなかったらいけませんな。
西宮でやったのはあの要するに中国との、姉妹と商工士との、はい、付き合いの中 で、
そうです、ね、
はい、あのこの曲水の縁が始まった、
ね、
ことの、 あの建物ですねが交流でできましたので、
はい、
それでやり始めた、
あの蘭亭という、
はい、蘭亭という、
はい、ちょっとした、あの休憩所みたいな、ね、
はい、
ちょっと小粋な建物があり、
はいはい、
でそのそばにはあの展示場があったりして、
はいはい、
王義士 の、 あの書なんかが、
はい、蘭亭序という、
蘭亭序、
はい、
あれあの高等学校の時かな、はい、書道の時間に習ったなというのを思い出してましたけどね、はい、あ、そうか、そういう歴史があるわけですね、
はい、だからこれも西宮がいろんなところとお付き合いしていく中でのきっかけで生まれた、
うんうん、
まあ、20何回続いてた行事ですので、
まあ、落ち着いてね、まあ時でしたら、
はい、
あの3月には、
はい、
あの曲水の宴というのが催されて、
はい、
まあ、皆さんも見に行かれたら楽しいやろうなと思います、この時期残念ながらできなかったということでしたね、
はい、
まあ、あの今あのお水取りからそういう、
はい、
あのおひなさんのお話も聞きましたけど、お彼岸という言葉、
はい、
これはどういうふうに考えたらいいんでしょうね、
はい、これはまあ、あの、暦の上でですね、
はい、
あの、日にちですね、これをお日様、前、あの、お話しした暦はお月さんの動きですけども、
そうそうそうそう、
このお彼岸というのはお日様の動きに従ってできているものですので、で昼と夜の長さが一緒という、本当に季節の切り替えの時ですね、で暑さ寒さも彼岸までという言い方をするんですが、あの必ず決まった場所、その日によって位置が変わるんじゃなくて、
はい、
彼岸の日というのは必ず決まった場所から日が昇って決まった場所へ日が落ちますので、
ほうほうほう、
ですからその決まったところから昇る、決まったところに沈むっていうので、それをあの元にしていろんな行事がございます。で特にあの西日、入り日がですね、
はい、
あの西方浄土、西の方の極楽ですね、
なるほど、
そちらに連想されまして、
うん、
その、 まあ、西に落ちていく、西に落ちていく、あの、彼岸の入り日の、その差し込むものがですね、うん、光が、極楽浄土へ誘ってくれると。
はあ。
で、あの、いろんな仕掛けが実はあちこちに、その、ございまして、はい、大阪であれば、あの、一番有名なの、四天王寺さん。
天王寺さん、
あの、天王寺さんの、はあ、西にね、もう、西向いた門があるんですけども、はい、実は正門ではなく、西門があるんですが、はい、そこのど真ん中にお日さんが落ちるんです。
あ、そう。
はい。で、その門内だから降りていく日を拝む。そこで極楽浄土を、感じて往生するっていうね、一つの信仰。
これは幸せなことやということになる。
はい、で、一方、兵庫県では、はい、あの、播磨の方に、小野という、小野市というところが、
小野市あります。
はい。その、小野の浄土寺という、はい、お寺に浄土堂という、あの、お堂があるんですが、はい、これがまたちょうどあの西側にあの扉がございまして、はい、それを開けましたら、ちょうどこちら向いてですね、東、なんか東に立って西を向くわけですね。はいはいはい、すると、ご本尊の阿弥陀様と相対する形になるんですが、はい、その阿弥陀さんの後ろからですね、西日が入ってくるんです。はい、で、床がですね、木のこうピカピカにした 木の床でそこに反射して、もうまるで西からね、本当に五光が差すように仏さんが見えるんですが、
素晴らしいやろな。
もうまさにあの浄土からお迎えに来ていただきました。
五光が差し広いたこのことです
ね。まさにそうなんですけどね。はい。もうそれを思わせるような仕掛けというか、まあ、うん、そういうふうに。で、もう地域の皆さんも高い建物を建てないで、きちんとその浄土堂に火が入るように守っておられますので。
あ、そうですか。
はい、もう極楽行けるって思います。
ああ、そうですか。はい、で、そういうのって、はい、あの、門にしろ、その建物にしろ、
はい、
あの、計算づくでしたあるんでしょうね。
もちろんそうですね。
彼岸の方を向いて、
はいはい、
ちゃんとこう、日が、あの、この日に限って真正面に来るということを計算して建てられて、
はい、
偉いもんですな。
はい、やっぱりこの、ちゃんとね、天を読む、天文学ですから、はい、それで、月の入り日を全部、ね、はい、読んでの上ですね。
はあ、
うん、でもそれをやはりあの信仰の糧にするというのはね、うん、はい、大したもんやなと思います。
なるほど、本当ですね。いやいや、それが何百年も前にちゃんと分かってて計算されて作られてたっていうの、はい、素晴らしいな。あ、そうですか。それでまあそのことをずっと地域の人も、はい、しっかり守ってらっしゃる、
はい、大事にして、
あるいはそれだけのことだったらもう全国からそこへさして、
はい、
人が彼岸には集まるということだってあるでしょ
うね。そうですね。
ああ、そうですか。
今年もあの彼岸の日はぜひ晴れて、
うん、そうです
ね、綺麗なあの入り日でまた阿弥陀様が浮かび上がって見えるといいなと思いますね。
そういうことですね。
はい。
ああ、そうですか。まあ3月中途半端な月やなと思ってましたけど、そういうふうに見てみると、はい、なかなか大事な月という気もしますね。
は
い、
そうですね。
ああ、そうですか。
はい。
いやいや、今日はおひなさんの話ぐらいお伺いするのかなと思ってましたけど、お水取りの話からお彼岸の話、そしてこれから始まっていくだろう、あのお花見に向けて、まあ昔は西宮の町でもこんなことがあったでというお話をいろいろ聞くことができました。まあ、これちょっとこういうことやと、あの意外と各月に、昔のことを振り返ってみると面白いことってありそうですね。
あると思いますね。ね、はい、
いや、西尾さん、そんなことはご専門やから毎回お聞きしてないかんな。四季折々に、
はい、
あのその季節にあったお話っていうの、はい、西宮ではこんなことやってたでというようなお話聞かせていただけたら楽しいやろな
と。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。